ご機嫌いかがですか？私たちの中で戦争捕虜になった人はほとんどいないでしょうが、この物語の主人公はそうでした。東プロイセン地方のドイツ人農家に生まれ、第二次世界大戦に召集され、ナチの兵士として戦うためヨーロッパ全土に派遣されました。彼が望んでいたのはただ一つ、受け継いだ農場で働き家族を養うことでした。その願いとは裏腹に、彼はその心と思いと人生が解き放たれた生まれ故郷を遠く離れた世界で生きなければなりませんでした。
私たちはソ連軍の地雷原でハーフトラック、搬送汽車の1台をすでに失っていましたが、上官はそのトラックには大きな機関砲が装備してあったので、地雷を撤去するように命じました。私は2人の兵士とともに注意深く地雷原に近づきました。地雷を設置したと思われる1人のロシア人が私たちの命令に従って地雷を撤去し、山のように積み上げてくれたので、彼を逃がしてやりました。
なぜ奴を逃がしたんだ。
我々の食料は不十分だ。ましてや捕虜の分の余裕などないからな。
奴はまた戻って地雷を埋め直すぞ。
地雷がまだあればの話だ。
あんなに山のようになってる。50はあったよ。
二度と使えないようにあれを始末してやる。
どうやるんだ。
ここから銃で撃ち込むのさ。安全距離は十分だ。
ダメだ。爆発させるには何かで圧迫しないと。
では手榴弾を使おう。
地雷の爆破作業なんかで死にたくないね。
あそこの溝に隠れて藁を追うんだ。だが手榴弾のピンを引くための紐がいるな。
物干し綱があるけど。
よし、それでいい。手榴弾を仕掛けてくる。
綱は緩めておいた方がいいぞ。
心配するな。俺も死にたくない。準備はいいか。
あ、綱を引こう。
1、2、3。
アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションからノンフィクションドラマを通して問題多き世に良き知らせ、福音をお伝えする解き放たれた人生です。お腹を空かせたまま寝床につくのがホームレスの人々の人生です。パシフィックガーデンミッションは彼らに温かい食事、さっぱりした衣服とシャワー、清潔なベッドを、そう、生きる場所を提供します。医療や歯科治療もタダで受けられます。何百という成人男女、子供たちが神様は彼らを愛しておられるという良き知らせを聞きます。その福音は彼らが最も飢えている新しい命を育みますが、それはこの古き灯台で彼らのものとなるのです。前編ではこの物語の主人公が1938年にどのようにしてドイツ陸軍に召集されたかを聞きました。彼は1年で除隊して家に帰るつもりだったのですが、その後もフランスからルーマニアへと転戦し、ロシア戦線では寸出のところで死ぬ目にあったのでした。1943年5月、彼はイギリス軍占領下のチュニジアにあった原隊に復帰するよう命じられました。彼の体験談を綴ったこの中編では、捕虜生活が主人公カート・ステブナーにどのような影響を与えたかを聞きましょう。では、解き放たれた人生、第2862話、カート・ステブナー物語、その中編です。
私たちが首都チュニスの病院に入った時には、イギリス軍がそこを包囲しており、私たちは捕虜になったことを知りました。 200人のドイツ軍兵士がいたその病院に一人の英軍将校が丸腰で入ってきて、私たちは POW 戦争捕虜であると告げました。私たちは武装解除をさせられ、彼に従って競馬馬の大きい過去位置に入りました。
銃がないのがなんか手持ち無沙汰だな。
あの英軍将校が言ったのは正しい。我々には戦争は終わったんだ。
彼は俺たちをトラックで他の国に移送すると言ったけど、どこだと思う？アルジェリアか？
時期わかるだろう。移送の話が本当だといいがな。
ちゃんと食わせてくれるだろうな。
ああ、空腹で死にそうだよ。全てが配給になると決まってトラブルになるからな。
私たちはアルジェリアに向けて出発し、そこで他の2000人の捕虜と合流しました。食事はコーンビーフとクラッカーでした。その英軍将校は私たちに地中海で泳ぐことを許可し、私物を持つことも許しました。お金を持つのも許されたので、囲いの外のアラブ人から食べ物を買うこともできました。 2,3 週間後、私たちは再びトラックで首都アルジェを目指してアトラス山脈を越え、そこで石炭船に乗せられモロッコ国境で降ろされました。この後、私たちはリバティ船と呼ばれた特別輸送船に乗ってアメリカへと向かいました。二段式簡易ベッドに眠る2000人の捕虜たちを乗せて。
豆はもう飽きたよ。
ああ、コーンビーフもまずかったけど、朝昼晩3食豆じゃうんざりだね。
匂いを嗅いでもムカつく。
そりゃ病気だ。俺は二段ベッドの下だけど、上のやつは揺れからの船酔いで体重が減り続けてる。
下と変わってやったらどうだ？
そうだな。
上からだと何が見える？
船を84隻まで数えた。もちろんもう外海だ。
ああ、U ボートに襲われたら俺たち真っ先にやられるな。
しっかり体を支えろよ。海が荒れてきてる。
アメリカ人と物々交換できないか試そうと思ってんだ。俺の勲章の一つをパンと。
そうしろよ。勲章なんかもう役立たずだ。
船がバージニア州ノーフォークに着くと、私たちはシラミと害虫駆除消毒をされ、私物をすべて没収されました。本も写真も一つ残らずです。そして戦争捕虜と鮮やかにプリントされた新しい衣服を支給され、列車で西に向かいました。車内で長い間の豆ずくめの食事の後で、生まれて初めてホットドッグを味わいました。やがてルイジアナ州のリビングストンキャンプに到着しましたが、そこは1万人のドイツ軍捕虜を収容できる大きな施設で、500人を収容する小さなキャンプが隣接していました。夕方5時に夕食があり、8人掛けのテーブルに着きました。
こんなごちそう誰が想像したよ。肉、ポテト、野菜だぜ。
こんなうまい食事もう何年もしてねえよ。
またじっくり煮込んだ豆が出てくるかと思った。
一日これ一食かもしれないから詰め込んどこうぜ。
そうだ
な。そうだな。うん。
あのうちにがっついとかねえけど、今んとこここは他のどこよりもいいな。
ああ、悪くないよ。一棟12人。服も靴も新品だし、ロシア前線とは大違いだ。
雲泥の差だよ。
あそこにいたのか？
モスクワ包囲作戦だ。
俺はスターリングラード戦を生き延びた。生き地獄だったよ。
この戦争、どうなるのかな？
俺は家族が気になる。再び会えるか。どうかがな。
私たちはこれまでの戦争体験を語り合って3ヶ月も経つとすっかり打ち解けました。1943年11月彼らがチャンス到来と呼ぶ仕事の従事者が募集されました。好奇心に駆られた20人の男たちがトラックに乗って現場に向かいました。
やつら俺たちを危険な獣と思ってる。マントゥーマンで20人の衛兵だぜ。
ああ、前には機関銃、後ろには機関砲。
逃走するかもと思ってるらしいが、どこ逃げんだよ。この国を知らないのに。
言葉もわからないしな。
君は違うだろう、カート。
綿畑だ。
Stay where you are!
Don't move!
If you run away, I'll shoot you down!
何言ってっか、わかんねえよ。
あの銃が言ってることはよくわかる。動くなだよ。
やつら、畑を包囲してる。俺たちを犯罪人と思ってんのかな。
トラックを降りろと合図してるぞ。
10人狙われたまま果てなきゃしないよ。
将校に話してみる。 Listen、 すみません、兵士たちに銃を向けられたままでは働けません。銃を立てて持っているように言ってくれませんか。誰かが逃げようとしたら銃を向けて構いませんが、誰も逃げないと私が受け合います。
彼らは同意してくれ、私たちは生まれて初めて綿摘みをしました。サトウキビの伐採もしました。じきにみんな仕事に就くようになりました。工場や缶詰工場、大駐車場などです。1945年が始まり、新たな捕虜の一団がフランスから到着した頃には、私の捕虜生活は2年近くになっていました。新しい捕虜の中にドイツ人の牧師がいて、私にしばしば聖書の話をしてくれましたが、それによって私の心の中にそれまで味わったことのない確信が与えられるようになったのです。夕方、隣接キャンプでの聖書研究会に一緒に通う間に、私は彼とすっかり仲良くなりました。
国は戦争でひどい状態のようですね。
そうだよカート、ドイツでは何もかも崩壊してしまった。
少しはニュースが入ってきます。都市が連合軍の空襲でやられているとか。
今やドイツは瓦礫の山だ。
じゃあ私の土地家屋もダメでしょうね。家族が無事だってくれればいいけど、もう手紙も来ないんですよ。
人生にはただ一つ確かなものがある。それは人がどこにいようとも誰にとっても最も大切なものなんだ。全てを失う時があるかもしれないが、イエス・キリストを救い主として持っていれば、彼は私たちの人生を丸ごと引き受けてくださる。誰もこの確信を奪い取ることはできないんだよ。
そうなんだ。
カート、君には神様との個人的なつながりを持つことが必要だと何度も話し合ったよね。
ええ、若い頃は聖書からいろんなことを学んだけど、僕がどう変わるべきかについては何もわからなかった。そのことを、なんて言いましたっけ。
ボーンアゲイン、新生、生まれ変わりだよ。ご聖霊様を心に迎え入れれば、主イエスは君に新しい命をくださるんだ。
ええ、それがどんなことなのか、これまで全くわかりませんでした。ただ、自分の家族と祖国を失ったことで心が痛んで、時々その喪失感で圧倒されてしまうんです。
君は 自分が罪人で、その罪の悔い改める必要があることがわかりますか？
ええ、わかります。僕もあなたが持ってる平安が欲しいんです。
君の罪の負い目から自由になりたいと思いますか？
ええ、もちろん。でも、どうすれば？
神様は君の心をご存知ですから、君が心から罪を悔い改めて、主イエスに、私の心に入ってキリストにある新しい命を与えてくださいと祈るなら、君はボーンアゲイン、新しく生まれ変われるんだよ。その時君は罪が許されたことを知るだろう。聖書にこうあるんだよ。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わせられた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。またこうもね、死が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。
今そうしなきゃ、今イエス・キリストを僕の救い主、主として受け入れる祈りをしよう。主よ、ありがとうございます。僕を救ってください。そしてあなたの望み通りのものに作り変えてください。
素晴らしい。
ええ、なんかもう心が平安になってきた。
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方に会って神の義となるためです。
その世からイエス・キリストは私の人生の揺るぎない岩となりました。そしてその世から私への神の永遠のご計画と特別の愛を確信するようになりました。一方、私たちの戦争捕虜としての待遇は最初は良いものでしたが、戦争も終わりを迎える頃には厳しくなりました。食料の割り当ては削られ、売店も閉鎖されました。労働はもはや志願制ではなく強制的になりました。私はニューオーリンズの砂糖工場で働かされ、160キロもある荒砂糖の袋を開けなければなりませんでした。それからほどなくして私はイリノイ州の戦争捕虜キャンプに移送されました。神様が祈りに応えてくださったのです。ロックフォード市にあるそのキャンプはずっと小規模で3000人の捕虜がいるだけでした。所長が演説をする間、私たちは外に立たされたままでしたが、彼の話し方はドイツ人捕虜に対するようではありませんでした。
ドイツ軍兵士諸君、私には2人の息子がいて、2人ともドイツ軍の捕虜となった。彼らはそこでよく扱われたので、私もジュネーブ協定は遵守する。食料の割り当ては終戦前の状態に戻そう。売店も再開するから諸君は好きなものを買える。もはや飢えることも強制労働もないだろう。以上だ。
やった。
主はなんと素晴らしいお方でしょう。あの砂糖工場では試練の時を耐えさせてくださって、この新しいキャンプ地で神のあふれるご慈悲を目の当たりにすることができたのです。私はそこでいろいろな仕事をしましたが、やがてアメリカ兵の制服のクリーニング場で120人の捕虜たちの作業を監督することになりました。私は一人のアメリカ軍曹と親しくなり、
彼は時々私を商工クラブの夕食に招待してくれました。私は教会の礼拝に出席できる通行証をもらい、牧師を助けるために毎週早めに教会に行きました。
カート、家族の誰かから頼りはあるかね？
はい、主のお助けです。妻はソ連軍から東プロイセン地方を占領する前に西ドイツに逃れたんです。
そりゃよかった。
でも、両親がどうなったかは分かりません。
そのために祈りましょう。
戦後のドイツの混乱のために誰も手紙をもらった者がいないんです。
確かにそうだろうね。
妻は6月に私宛の手紙を書いて、あるアメリカ軍兵士にそれをアメリカに持ち帰ってから投函してくれるように頼んだんです。彼はちょうどこのキャンプで除隊になったので、僕は妻の手紙を手にすることができたのです。こんなことを信じられます？
すごいことだね。
主の御業ですよ、先生。僕の全人生を主が愛を持って守っていってくださったことがよくわかるんです。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
お聞きしたいことがあるんです。もう数千の同胞が祖国に帰還しました。残っているのはほんの数百人に過ぎません。ずっと考えてるんです。なぜ私はまだ残されているんだろうって。
君もじきに帰れるだろう。
帰りたいです。でも残った一人が昔の捕虜仲間から手紙を受け取ったんですが、彼はなんとイギリスにいるんです。
イギリスかね？
ええ、炭鉱で働いているんですって。そのうち僕にも出国許可が出るだろうけど、でも僕は故郷に帰れるんだろうか、それともどこかの炭鉱に行くのかな。
これだけは覚えておきなさい、カート。主のなさることには時があるんだよ。
1946年の4月になりました。戦争は1年前に終わっていて、キャンプも閉鎖されることになり、私たちは列車でニューヨーク州オレンジバーグに運ばれ、そこからリバティ線で自由の女神のそばを通って外海に出ました。洋上の10日間、私は何が前途に待ち受けているのか考えていました。ヨーロッパには食料が不足しており、船がフランスに到着すると私たちは人でぎっしりのテントキャンプに収容されました。毎晩夜中の1時になると私たちは整列させられ、炭鉱に駆り出される人間の名前が呼ばれました。私は国に帰れるよう祈り、神様は祈りに応えてくれました。ついに私たちはドイツ行きの列車に乗ることができました。ニュールンベルグに着くと、私たちは釈放証明書とともに3年前ノーフォークで没収された身の回りの品を返されました。この証明書のおかげで無料乗車切符はもらえましたが、列車はすし詰めで、私は人混みをかき分けて中に押し入り、ズックバッグの上に座りました。普通なら12時間で着くところを、橋やトンネルがことごとく破壊されていたため20夜もかかりましたが、でも主に栄光あれ、私はついに我が家に帰ることができたのです。
カート、カート、ああ、神様、本当にあなた、信じられない。
愛するアグネス、この日をどんなに夢見たろう。
神様、夫をやっと返してくださって感謝します。
今までで一番綺麗だよ。
そういう前に娘に会って、もう4歳よ。あなたと再び抱き合えるなんて本当に素敵。
ああ、主よ、感謝します。
東プロイセンの家はもう戻らないと思うわ。ソ連軍がみんな奪ってしまったの。
両親はどうだった？いっつもそのことを考えてた。
お父様は私と一緒よ。最近までソ連軍の囚人キャンプにいらしたの。お母様はまだ民間人収容所よ。
少なくとも生きてはいるんだ。ああ、会うのが待ちきれないよ。
戦争で多くの同胞が死んだわ。三人のいとこもね。
とにかく戦争が終わったことに感謝しなきゃ。
ええ、こうして再会できたことにもね。
この国の荒廃ぶりはひどいね、アグネス。列車から見えたんだ。町は瓦礫の山、人々は食べ物を漁ってる。
食べ物はとても少ないのよ。でもなんとか生き延びたわ。
とっても愛してるよ、アグネス。
私もよ、カート。狭い家だけど2階に行ってあなたの娘に会ってあげて。カリンにパパを覚えてもらわないと。
話したいことが山ほどあるんだ。
私も同じよ。
あの日のことを私は決して忘れないでしょう。家族との再会はどんなに主に感謝してもしきれません。主は戦争の間も命を守ってくださり、お互いへの愛をさらに強めてくださいました。ソ連軍は私たちの家を奪いましたが、私たちのキリストにある救いや天国に備えられた住まいは誰にも奪い取ることはできないのです。
夫が1946年の夏に帰郷したとき、西ドイツの状況はそれはひどいものでした。食料と仕事はなかなか見つけることができませんでした。彼は帰国した時には90キロありましたが、わずかの間に60キロに落ち込みました。前途に待ち受ける年月はとても困難なものになるでしょうし、きつい仕事はこれからの年月できっと健康を損なうことでしょう。 次回はアグネス・ステブナーの口から、彼女が戦争の日々ドイツでどのように生き抜いたのか、そしてそれからの家族に何が起こったのかを語っていただきましょう。このドラマティックで心温まる物語に再びお付き合いください。その時までどんな最悪な状況の中でも神様の守りと愛があることをあなたご自身がお知りになるために、この実話ドラマが用いられますように。あなたに関わるどんなことの中でもどうぞ主に信頼してください。そしてイエス・キリストに対する信頼を通して救いへの道を歩み始めてください。心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。この決心をするために助けが必要な方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。あなたが新しい人生を歩むのに必要な読み物をお送りします。宛先は、郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。E メール、unshackled@pgm.org です。